ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。
始まってますね。こんにちは。
こんにちは。
ですね、今日はちょっとマンハッタンに来てるんですけど、ダンサーで振付師でシンガーでパフォーマーのトシさんと、
はい、
ちょっとインタビューを取りたいと思います。で、簡単なトシさんのプロフィールなんですけど、2013年2014年とニューヨークのアポロシアターのアマチュアナイトで優勝されてる方で、実際その後、アメリカ4大ネットワークの一つのフォックステレビが主催した、全米アメリカ人気ダンスコンペティション番組で、その模様が放送されて1万5000人の中からトップ100に選ばれた方です。で、僕も実はこの対談すごく楽しみにしていて、もうトシさんアメリカ来てから2010年来られたんで6年目ですよね、
はいはい、
でちょっといろいろ今までの音声って留学生向けだったりとか、高校生が大学生向けに撮ってたんですけど、今回は完全に若者全般に向けて夢を追っかける大事さとか、そういうことをトシさんにちょっとお伺いしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずトシさんの現在のアメリカでの活動内容っていうのは、今どんなことをされてるんですかね。
アメリカでの活動は6年目になるんですけど、そのビザを取ってから3年前ですね、2013年にビザを取ってから、今主にやってるのがザ・ライドっていうバスのツアーがあるんですけど、はい、それのツアープラスパフォーマンスという、ニューヨークしかないものの、パフォーマーとして主に、マンハッタンの外で、そこで踊っているのをやりながら、例えば今なんてちょっと、クリスマスに撮ってるんですけど、はい、こういうシーズンになるとやっぱりいろんなパフォーマンスの機会があるので、
そうですよね、
そういうところでちょこちょこパフォーマンスしながら、やってます。で、それプラスまた1月2月はオーディションとかが出てくるので。
あ、そうなんですね。
はい、なんでそのシーズンに向けてちょっと新しく、ダンスだったり、いろいろパフォーマンスのネタだったりを、作りながら、それをリハーサルしながら、チャレンジしてる感じですね。
なるほどですね、
はい、
あと今ちょっとお話の中で出てきたんですけど、ビザ、
はい、
アーティストビザですよね、取られたのが、
はい、
あれって、どうやって取るんですか。
アーティストビザ、はい、
その自分の能力をアピールするんです、
そうですね、どうやって取るか。
普通の例えば労働ビザとかは、その就職した会社がサポートしてくれて取ったりとかじゃないですか。
そうですね。
多分アーティストビザでも自分の力で取るわけですよね、
はい、そうですね、大体の人はもうほぼ弁護士さん使って基本的には取ると思うんですけど、自分でもそういう書類を作れば弁護士さんなくてもできますが、ちょっとやっぱりいきなりその弁護士さんというか、そのイミグレーションに出す英語とかやっぱり難しいので、大体弁護士さん頼んで、その O1 ビザ、アーティストビザっていうビザのための資料を集めて、移民局に提出する。なんで基本的に自分でやるか会社に企業にやってもらえるかという違いだけで、そんなに、
じゃあ特別、例えばこんなダンスの能力がありますとか、
はい、
こういうコンテストで優勝しましたみたいな、
はい、
そういう証明とか別になくても取れるんですか。
多分取れないです。なんで、それを当然一番いいのメディアとか、テレビ、新聞で、自分の名前が紹介されて、そういう資料をいっぱい集めて、それを提出する。なんでその基準っていうのはないんですけど、だからそこがまた難しいというか、やるせないというかところで、でもある程度その弁護士さんのゴーサインが出れば大概はいけるんですけど、でも本当に何もない人はちょっとやっぱりそこのゴーサインが出ないと思うんで、ちゃんとそこは見極めて。
なるほど、
はい、
じゃあそうやってもアメリカで、アメリカでというかマンハッタンで活動されてて、
はい、
合わせて、
はい、
日本でもいろいろその講演をされたりとか、
はい、
子供たちに向けてこう、ダンスを教えたりとか、いろいろ多分 やられてますよね、
はい、
また全然アメリカと日本の活動ってやってることが違うと思うんですけど、日本ではどういう活動されてるんですか。
日本ではですね、で、まあ、パフォーマンスももちろんやってたり、まあ、ダンスのワークショップというのもやったりするんですけど、うん、それに加えて僕は2013年そのビザが取れてから日本に、はい、3年ぶりに帰った時にちょっとその自分のニューヨークでの経験を生かしたことを、うん、まあ、人に伝えたいなと思って、はい、まあ、その知り合いにちょっと頼んで、まあ、10人ぐらい、たまには5人ぐらいの時もあったんですけど、はい、そういう人たちに向けてちょっと話すということを始めて、うん、まあ、それが、まあ、スピーチ、講演ですね、講義、講演で、そういうこともしながら学校関係、例えば、総合教育の時間、道徳の時間などを、うん、使わせてもらってちょっと話したりとか、放課後、学校が終わってから課外授業みたいな形で、
あ、なるほど、
まあ、生徒は別に来なくても来ても別でもいいっていう、はい、まあ、13課の感じでちょっとやったりとか、まあ、そういうことをちょっとずつしながら、そういう講演活動もしてます。あとはもちろん、まあ、ダンス、ワークショップ、パフォーマンス、まあ、あとは企業さんとかのイベントにちょっと出たりとか、うん、あとは英語、一応英語っていうのが一つ、ね、あのアメリカっていうか、
あ、そうですね、
海外のするキーワードなので、英語の学校とかでちょっと英語の話をしたりとか。あ、
そういうこともやってるんです
か。そうですね、まあ、一応それは講演という形になるんですけど、うん、テーマは自分の中でいろいろ決めてて、もちろんあの海外生活とか英語とかダンスっていうのも当然あるんですけど、まあ、それが夢とかそういうものももちろんテーマになってくるような。
あ、じゃあいろんなもう夢の、はい、こう追うことを大事さとかだけじゃなくて、いろんな形で講演してるんですね、
はい、そうですね、はい、
あ、面白いな。それってあれですか、日本、もういろんな、今回東北とかいろんなところでやってましたよね。日本でも
やってましたね、はい。
あれ関東でももちろんやるわけですよね。
関東は意外と少なくて。
あ、少ないんですか。
なんか、はい、なんか縁があって関西とかは多いですね、はい、なぜか。
あ、じゃあちょっと僕次回帰るときぜひちょっとね、トシさんが日本にいれば。
そうですね、
来たいですね、
ぜひそれは来てほしいです。
で、あとはさっきちょっとその、まあ、録音する前に簡単にお話ししてて聞いたんですけど、
はい、
なんだっけ、トシさんが、まあ、こっちに来て体験したことで、うん、後輩に、まあ、後輩というか次に来る人に伝えたいこと、要するに自分がこの教えられてこなかったからこそ、
はい、
教えたいことがあるって言ったじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そういうこともじゃあ合わせて、
はい、
まあ、ブログだったりとかいろんなもの発信してるんですよね、
はい、つもりです、はい。
例えばどういうのがあるんですかね、そういうの言える範囲で。
言える範囲、いや別に決めじゃないですけど、パッと思いつくのが何だろうな、多分これは日本以外海外に生活した人のあるあるみたいになると思うんですけど、はい、例えばニューヨークというアメリカっていう土地に来て日本に帰った時に、うん、やっぱ未だに聞かれるのは毎日ハンバーガーとか、
あ
ーフレンチフライ、フライドポテト食べてるとか、お米あるのとか、うん、まあ、そういう質問をやっぱりされてるっていう事実はあって、はい、すごくそれはなんていうんですか、これ言葉でなんていうの、胃の中の数ってい
う、あ、はい、
本当に知らないんだな、うん、僕も25歳で初めて海外、飛行機も初めて乗ったんですね。その時にやっぱりそう思ってたんで、だからそれってすごくこう、うん、本当に世界っていうか、まあ、日本しか知らないということだと思うんで、うん、まずそこからどんな、ね、ライフスタイルを送ってるのとかでもいいですし、あとはそんなに別に海外で暮らすということに対してそんなに壁はないですよねっていうことを、うん、みんなあの海外に行きたいとか行きたいっていう人は多いんですけど、別にそんなに大変なことじゃない、
うん、
まあ、ちょっとビザがめんどくさいぐらいで、
まあそうですよね、
はい、
まあ、ビザはもうしょうがないですもんね。
しょうがないですね。
でも実際そうやって今インターネットで何でも調べられるじゃないですか、
はい、
だけどトシさんみたいにこう、まあ、僕もそうですけど、うん、体験したことを伝えるってすごい大事ですよね、
はい、大事だと思います。
やっぱその体験に勝るその言葉ってすごい強いので、
はい、うん、そうですね、まあ、だからその講演するっていうのも結構ダンスやってる自分とするとすごく、はい、ある意味リスクというか、うん、そのニューヨークを離れるということは自分のその経歴がニューヨークでの経歴がプラスされないわけなんですよね、はい、 そうすると例えばビザさっき言った取るときとかもそのこっちでの経歴っていうのがすごく大事になるので、はい、それがやっぱ積み重ねられないんですよ。
あ、そうですね。
でこっちの仕事も1ヶ月2ヶ月休まなきゃいけないんで、うん、まあ何でしょう、本当はこっちにずっと居続けた方がいろんな意味で自分にとっていいこともあるんですけど。
あ、そっか、
はい、まあクビになってもおかしくないですよね、普通の仕事して1ヶ月2ヶ月休んで、はい、でもまあそれでもやっぱり自分が伝えたいなって思うことがあるので始めたんですけど、はい、あんまりそれをやってる人っていないなってすごく思って、うん、それはやっぱりみんな自分に一生懸命で精一杯生きてて、やっぱり人に構うそんなないはずなんですよ。しかも海外で日本に帰ってきて1週間2週間しか帰れないじゃないですか。
そうですね、大体そうですね、
仕事してる人は、はい、その中でわざわざ仕事っていうか休みたいわけですよね。でも僕はなんかある意味フリーでフリーランスでやらせてもらってるんで、まあ、自分にしかできないことなのかなと思って、あのそういうことを、うん、
本当僕も今トシさんがおっしゃったのと同じ気持ちで、
はい、
海外にいて僕も9年丸9年経ったんですけど、
はい、
その中でいろんな経験をしてきたので、それを伝えたいっていうのもありますし、
はい、
まあ、この番組とこの音声を、まあ、いろんな人に撮ってるんですけど、はい、それも会社に勤めるだけが全てじゃないと僕も思ってるんで、いろんな生き方があって、
はい、
例えば本当ダンスが好きで、
うん、
海外に出て年下みたいになりたい人も絶対若い人でいるはずですし、
はい、
いろんな生き方があるんで、
はい、
この番組ちょっと例えば1000人聞いてくれて、高校生とか大学生とかが、
はい、
その中であこういう生き方をしてもいいんだって思ってくれて、
はい、
1人でもそのうち1000人聞いた1人でも人生を変えてくれれば面白いんじゃないかなみたいな、
なるほど、
からスタートしてるんですよ、撮るのが、
はい、
本当そういう形で、
はい、
トシさん前お話しさせてもらった時にだいぶ前ですよね、トシさんにこの話を確かしたの。
あ、そうですよね、
去年ですかね、
終わった後で、
はい、だ本当そういう人になるべく僕も会うと刺激もらえるんで、
はい、
本当、ね、こういう話を聞けるだけですごい楽しいんですけど。
わ、ありがとうございます。すごく今のところあれですね、12分すごく真面目にしゃべ
りました。ちなみに、はい、今マンハッタンにいますけど、
はい、
日本から出るときに、
はい、
例えばロサンゼルスだったりとか、まあ、ハリウッドがあるロサンゼルスとか、まあ、あとマンハッタン、あとヨーロッパとかいろんな選択肢があったと思うんですけど、
はい、
なんでマンハッタンを選んだんですか。
これは講演するときも多分大体必ず話すんですけど、僕がニューヨークしか知らなかったというマンハッタンで、まあ、もちろんアメリカって知ってましたけど、はい、ロサンゼルスって名前は知ってましたけど、なんかダンスということに関して、うん、なんかニューヨーク以外にあんま知らなくて、下調べも別にしてなくて、
はい、
でもまあその響きってやっぱりかっこいいなっていう、ニューヨークシティって、
いや、やっぱね違いますよ、
かっこいい、
ニューヨーカーってかっこいいですもん、
ニューヨーカーかっこいいですよね。やっぱりそこが一番理由ですかね、まあ、あとあとそういうニューヨークがどういうダンスの事情があって、ダンスカンパニーだったり、何が需要、何が必要なのかっていうのを後々したことで、うん、まあ、でも最初は本当にそのニューヨークですね、
憧れだったりしてたりっていう、
憧れですね、テレビでしか見たことないニューヨークっていうので、まあそこに行きたいなと思って。
やっぱ違うんですか、例えば東海岸と西海岸で、
はい、
その文化的なものとか、はい、ダンスの文化って違うんですよ。
ダンスのスタイルが違いますね。
違うんですか、やっぱり。
はい、需要がやっぱり違う、まあ、共通する部分もあるんですけど、うん、やっぱりブロードウェイがあるんで、こういうパフォーマーとか、
あ、そうか、
そういうなんていうんですかね、プロモーションビデオとかそういうミュージックビデオはやっぱりロスの方だし、はい、そうなってくるとちょっとまた違いですね、はい、
あ、じゃあ本当目的によって、
はい、
そのダンスを例えばしてて、うん、やりたいというのもやっぱり変わってくるんですね、行き場所が。
そうですね、それを知っていった方がもしかしたら頭がいいのかもしれないですね、はい、
だそういうのも伝えてるんですよね、いろいろ
聞かれたら伝えます、うん、で、まあ、あんま関係ないと思うんですけどね、その結局引っ越したかったら引っ越せばいいと思うし、うん、まあ、僕がもしこれそういうこと気づいても多分ニューヨークに来たと思いますし、
うん、
まあ、そのニューヨークマンハッタンで非常に可能性がある街だと思うので、 ここからどこでも発信できるというのが一つのやっぱりすごく、まあ、アドバンテージだと思ってるんで、まあ、すごく魅力的な街だと思います。
本当そうですよね。この街って本当に僕もいろんなとこ行きましたけど、
はい、
アメリカ国内で、この街って来るたびに、刺激受けるし面白いし、うん、ちょっとまあゴミが多いのは気になりますけど、
いや多いですね、びっくりしますね。
あと服装というか格好が、
はい、
僕普段まあワシントン DC に住んでるんで、
はい、
こっち来ると本当にその服どこで買ったのみたいな服を着てる人たちがマンハッタンですそこら中歩いてるんで、見るだけで面白いです
ね。なるほど。ワシントン DC もね、まあ、主要都市はそれなりに栄えてますけど、ちょっと行ったらもう結構あれです
か、はい、
人がそんなにいなくなると。
その今お話、まあ、話したその、なんですかね、他人と違うことをやるっていうのが、
はい、
まあ、他人との差別化、うん、それが僕の中で価値観を生むの、価値を生むのかなと思ってて、
はい、
で、トシさんもまあ、これちょっと映像で見せられないのがあれですけど、髪型いろいろ変えたりとか、髪の色変えたりとか、
はい、
いろいろやられてるじゃないですか、
ええ、
でその海外で特にマンハッタンで自分の価値を出して生きていく、はい、でどういうことでトシさんを意識してやってます？
海外で生きていくだけだったら全然大丈夫なんですよ。ただやっぱりそこで抜きんでるためにどうするか
って、そうですね、
考えてて、まあそうですね、まあ、謙虚に大胆にっていうのが一つのテーマなんです
けど、謙虚に大胆に、
はい、やっぱり国籍って私たちが日本人っていうイメージをまずちゃんと理解することだと思います、
ね、うん、
でやっぱり日本人って真面目とかちゃんと守る時間とか、はい、そういうイメージは少なからず持ってるんですよね、
うん、
だからそれは僕たちの有利なところ、だからそこは失っちゃいけないところなんですね、はい、でもそれだけだとやっぱり飲まれちゃうんで、だからそこはちゃんと守って、でもこいつらには俺の思いを伝えるというところを主張していくこと、まあ、これはダンスとかよくある、オーディションとかよくあるんですけど、
はい、
例えばダンスのオーディションって、まあ、例えば3000人オーディションに来たとして、はい、1人まあ90秒だったり60秒ぐらいの時間を審査員に見てもらえる、で3000人だったら大体1000人ぐらいのホールでやるんで、アップする場所もないんですよ体を。
例えば、あ、そっか、
だからそのアップする場所だったり、こうなんていうんですかね、遠慮してたら持ってかれるんですよね、で相手は絶対遠慮してこないんで、だからもういや俺関係ねえ、俺はこの場所だっていうところを、まあ例えばですけどアップする場所からで、それはもうこれはまた、まあ、僕がとも生きるというか、その一歩抜きんでるために、大胆にというところは、まあ、本当に嫌われてもいいやって思ってることだと思ってて、もう結構どうでもいいって思っちゃうんで、こいつどうでもいいっていうかこいつに勝たなきゃいけないわけですから、
だってもう勝負の世界ですもんね。
そうですね、だから、そういうところではしょうがないですけど、自分のやりたいことを貫くことを、例えばその1個あったのは、それもオーディションなんですけど、音を提出するんですよね。
音、
はい、ダンスするための自分の音、
はい、
あ、でその音ってテレビだと著作権があって、
はい、
決められた音しか基本的に使っちゃダメって用紙にも書いてあるんですよ、
はい、
アプリケーションフォームで。でも僕は自分の音が使いたかったので持ってったんですよね。でもダメって言われたんですよ。でもそれしかないと、
うん、
もうだからやれないっていうのをずっと言ったら、相手がまた妥協してくれて、
あ、じゃあいいよ、
じゃあいいよって言った、まあ、いいよって言われてないんですけど、やらせてもらったんですよ、うん、で結果的に別にそれはテレビにもオンエアされたんですけど、
はい、
曲はあっちが勝手に編集して、でテレビに放映できるような形になったんですけど、はい、だからその自分をどう見せる、その自分のフィールドに持っていくっていうのはすごく大事ですよね。多分これはアーティストは非常に 大事なことなんじゃないかな。
いや僕多分その仕事をしててもそれ感じますね。
あ
いかに抜きんでるかで、
はい、
あの相手のペースに飲まれちゃうとダメなんで、いかに自分のそのフィールドに相手をこう入れるか、
はい、そうですね。
ある程度本当大胆に、はい、かつその日本人が持ってるホスピタリティ精神をうまく出しながらやると、
そうですね、
いや僕だから、日本人って最強だなと思ってるのが、
うん、
その土台としてホスピタリティ精神があるじゃないですか、
はい、
それにあの大胆さが組み合わさると、はい、多分どこでも生きていけるんじゃないかなと思って、大胆さだけだと、
そうですね、ちょっとブレー
な、ちょっとあの衝突したいことも多分あると思うんですけど、はい、日本ってそれ、日本人ってそれができるから、
はい、
まあ、その頑張れる力さえ、あの意識さえあれば、
そうですね、
多分どこでも、どこの世界でもトップになれるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、すごくありますね、うん、まあ、ダンスだったらいろんなジャンルがあるんですけど、まあ、細かい動きだったりユニゾンっていう合わせることとか、はい、やっぱそういうのが強いんですよね。
トシさんのダンスのスタイルはあれ、はい、何スタイルって言うんですか。
いろいろミックスしたスタイルということで決めてはない、
決めてはないですか、
はい、でまあ実力がそこまでないので、まあ、ダンスやってない人に見せるダンスっていうのを意識してますね。
あ、
はい、
あそういう意識でやってるんですね。
そうですね、それは、まあ、かなり意識してやってます。
あと、はい、あの最初の紹介で話したんですけど、
はい、
このアポロシアターのアマチュアナイトで、
はい、
2013年と2014年2回優勝されてて、
はい、
もともとそのアポロシアターに出るってのは夢の一つだったんですか。
そうですね、僕がもう日本にいるときにその動画を見て、それが一つの目標できました。
その夢を、まあ、一応追っかけて、
はい、
優勝っていう形で、
はい、
もうかなえたとはなんかちょっと難しいですけど、
はい、
待ってるじゃないですか、
で
他にもいろいろアメリカに来ていろんなこういうパフォーマンスやったり日本で公演されたりとかいろいろやってて、はい、夢を追っかけることの大事さとか、
はい、
別に追っかけたくなければ追っかけなくていいと思うんですけど、
はい、
僕は追っかけた方が人生何倍も面白くなるんじゃないかなっていう思ってて、
ト
シさん的には、
はい、
その夢を追っかけることの大事さってなんかすぐなんかすごいでかい話題になっちゃいましたけど、
真面目に答えていいです
か。真面目に答えてください。
ここまであの22分
真面目な話しかして
ないんでね。なんか
真面目にでも楽しく、
真面目に楽しくですね。そうですね、なんだっけ、夢を追い続けること大事さです。
大事さ
じゃないか、
大事さとか、
はい、
そのそうですね、大事さだったりとか、トシさん気をつけてることだったりとか、気をつけてきたのこととか、
はい、
まあ、さっきのその大胆にっていうのも一つのあれだと思うんですけど、
そうですね、大事さ、結構そういうテーマでやっぱ話したりするんで、はい、いろいろアプローチはあると思うんですけど、まあ、一つダンスなんて特にこう、まあ、水商売というかなんかそういう仕事なんで、
うん、
まあ、言ってしまったら夢叶わない人が 98% ぐらいですよね。だからそれをちゃんと受け止めるというその現実で、その 2% ぐらい、ね、今なんかいろいろ言いましたけど、2% ぐらいの人しかやっぱり何かそういうちゃんとしたというか活動できてない、
はい、
で、その現実をまずちゃんと受け止めて、
あ、なるほど、
それにじゃあどうやってなれるか、
うん、
なれるかなれないかとか考えて、だから大概なれないですよね。大概夢を叶わないわけじゃないですか。
まあそうですね、
僕たちのフィールドなんていうのは特に。だからそれをまあなんか僕はいつも言うんですけど、なんか夢は2個あって、まあ、その曖昧な夢と実際ちゃんとした形にある夢っていうのを追いかけることが大事だなっていうのがあって、だからその僕の夢は、今の夢はこの夢を伝える活動を仕事にすることなんですよ。
夢を、ああ なるほど。
それが仕事になるという、うん、それは別にダンスでもいいし
何でもいいから、
はい、だからこう喋って伝わればいいし、ダンスでもしかしたら伝わるかもしれないし、その僕が普段生きてる生き様を見てもしかしたら誰か感じてくれるかもしれない、もしかしたらこの、うん、今聴いてる一人の人が感じてくれるかもしれないという活動で、まあまあ生計を立てることですよね、うん、それがまあとりあえずの夢で、まあ、そのためにどうするかっていうところで今ダンスしたり今講演活動したりなんですけど、うん、だからその夢に対して大事なことっていうのはその、まあ、夢を
持ち続けることとか、
持ち続ける、
あとはよくあの成功哲学系の本とか、
はい、
そういうの載ってるのって、
はい、
まず一歩を踏み出そうみたいなのあるじゃないですか、
はい、
まあ、それはもう海外に出るでも何でもいいんですけど、僕はもうそれってすごい、とりあえずやってみる、
はい、
僕の人生のテーマが同じ後悔をするんだったら、やって、やらないで後悔するやって後悔した方がいいって考えなんで、
はい、
とりあえずやるっていう、
はい、
動くっていうことを意識してるんですけど、トシさんどうです、そういう、
あ、もちろんそれはありますね、うん、やって後悔したことはそんなにないんで、だから
絶対やらない方が後悔って長く続きますよね、
やらない方が気持ちがモヤモヤしますね、
ですよね、
そうだからまあ、難しいんだよな難しいんですよね、その永遠の夢を諦めないことが今の夢にできたりする
、永遠の夢は、なるほど、
今その、そのモチベーションってすごい難しいと思うんで、
モチベーション確かにそれ続けるの、
はい、
厳しいですよね、
難しいと思います、
僕も毎日手帳に自分のその、なんですか、日記じゃないですけど、
はい、
つけてるんですよね、短く、
はい、
で元々その60歳、違うな、僕の人生プランがあって、
はい、
生涯でやりたいことみたいなの書いてあって、
はい、
で60歳の時、50歳の時、40歳の時みたいなの逆算してって、
はい、
それぞれ書いてあるんですよ、枠で、
はい、
でそれをじゃあ達成するために1ヶ月後何しなきゃいけないのか、
うん、
1週間後今日は何しなきゃいけないのか、どんどん落とし込んでて、
はい、
多分僕そこまでしないと夢をこう、なんですかね、持続できないというか、やりたいことを、基本的に僕すごい弱いんで、人間的に、
なるほど、僕も弱いです、
弱いですか、
めっちゃ弱いです、
それってでも、なんですかね、それを言われた、あ、それをやれって言われた、まあ、言ってくれた人がいるんですけど、
はい、
それが毎日続けることができれば夢は叶うよって言われて、
うんうん、
ぶっちゃけすっごいめんどくさいんですけど、毎日なんか書くの、気づいたこととかを、
はい、そうですね、でもまあ本当これは予習授業復習です、
あ、
ダンスもそうですけど、まあ、アップしてその本番だったりをクラス受けて、その、まあ、マッサージというか体をほぐすという作業が、まあ、一連の作業なんですが、うん、まあ、それしかないというか、なんか例えば僕今31歳なんですけど、
はい、
体の変化っていうのを感じるわけですよね、30歳ぐらいで毎日動いてますから、多分普通の人より感じやすいと思うんですよ、毎日の変化、
うん、
でやっぱり今年を重ねると、その予習復習、予習授業復習っていうのがすごく大事になってて、
復習のところが大事ってことですか、
まあ、僕で言ったらその、
うん、
体をほぐしたりストレッチするのって簡単なんですけど、
はい、
それをちゃんとほぐしてあげることができないと体痛めたりとか怪我する、でそれで引退する人ってすごい多い、
あ、そうなんです、
ダンスなんてやっぱり体しかないですから、だからすごくそれを意識してやってますし、だからなんかそれは、まあ、ダンスだけじゃなくても今言ったようなその振り返りですよ、まあ、そういう、
なるほどね、
ことってすごく大事になってくる、
それ新しいですね、僕の中であんまりその予習授業復習っていうのは意識がなかったんで、それちょっと、
はい、
僕もちょっと意識してみようかな、それ
そうですね、なんか、うん、そ それは非常に感じます。やっぱり体ですごく感じて、なんか学生の時はとりあえず寝る前もずっとストレッチして、
はい、
で起きた後もずっとストレッチしてある程度柔らかくなる
ん
です
けど、うん、
それからさらにそのストレッチピンと伸ばしてさらに伸びるためにはやっぱり緩めることが非常に大事だと思います。それはまあ他のフィールドをどう落とし込むか分かんないですけど、でもその3つ、
うん、あとはもうちょっとそれ意識してみよう。で最後に、
はい、
なんか、まあ、これ基本的には高校生大学生の若者メインには発信してる予定なんですけど、
はい、
そういう若者に向けてのトシさんからの、
はい、
もうなんだろう、今まである程度もその夢の話だったりとかいろんな話しましたけど、
はい、
トシさんこれは絶対伝えたいっていうメッセージ、
これは絶対伝えたいというメッセージいっぱいあるんですよ。真面目になっちゃうからね。
もう真面目、今回はじゃあ真面目な話でいきますか。
真面目な話ですか。伝えたいメッセージは、まあ僕はさっきも言ったんですけど嫌われていいと思っているんです。なんで疲れる必要ないし、まあ、その嫌われるのをすごい恐れないで生きてほしいなというのはすごくあって、あとはその憧れの人見つけるとか、この人みたいになりたいっていう人に近づいてみたりとか、一つに絞れないんですけどね。よく言われる言葉なんですけど、
はい、
まあ一度しかない人生ですよね。それの意味とかを本当に何なのかなっていうのを考えてみると、なんか多様されすぎてもはや言葉に重みはないんですけど、そこがちゃんと自分の中に飲み込めて考えた時に、じゃあどういう行動をしたらいいとかなるんだと思うんですよね。まあ、僕の場合はそれは海外に例えば25歳で一つ行ったことっていうのは確実に良かったことだと思うし、例えば18歳でも初めてダンスを始めたっていう一つのきっかけが、まあ人生変えたと思うし、まあそのターニングポイントが一個一個あると思うんですけど、偶然出会うこともあるんです。
まあそうですよね。
でも偶然結構出会わないんで、それをちゃんと自分で見つける努力というか、だからそれを僕がその偶然、大体みんな偶然で出会わないから、僕がそれを、う
ん、まあ、チャンスを
作れればいいなっては思ってそういう活動をしてますので。
なるほど。
本当にまあこれね、担任の先生からのメッセージっていつも配ってるんですけど、
はい、
一度しかない人生だから何なのかなっていう、それは何なんだろうなっていうのを、まあ、5分でも考えることができたら、これを今聞いてるあなたに
伝えたいと。
何かこれを聞いた40分意味があったんじゃないかなと私は思います。
いや本当ありがとうございます。僕もね、やっぱ一度しか人生ないから、よく何でしたっけ、漫画の話になっちゃいますけど、あの北斗の拳のラオウが死ぬ時に、
はい、
あの我が人生に一片の悔いもなしと言って彼は死んだわけですよ。
死にますね。
僕はもうあれをリアルに死ぬ時に言いたいんですよ。
なるほど。
布団の上であれを言って僕は死にたいので、
はい、あ分かりますよ。
いや本当ね、今日は僕本当に今回の対談すごい楽しみにしてて、
はい、
僕もすごい刺激受けましたし楽しかったんで、
はい、
本当に今日はありがとうございました。もうずっと真面目な話になっちゃいましたけど、
そうですね、
次回はねちょっとまたバカな話も。
悔しいな。それが一番悔しいな。いやしょうがないですよ、やっぱ、まあね、バカなことをやるためには、
はい、
大体人として真面目なんですよね。しょうがないんだよな。いや悔しい。
悔しいです。
なんか面白いことを知って。
面白いこと。じゃあ次回も面白いことを。
いや。
え、もうないですか。
待てない。
待てないですか。
あ、でも思いつかない。ねえ、本当に。
本当今日ありがとうございました。こんな終わり方でいいですかね。
いいと思います。
はい。じゃあ本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。どうも。
お疲れ様でした。